瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
今回の瀬戸町レディオは瀬戸市商工観光課加藤さんにお話をお電話で伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてと、瀬戸市の10月のイベント、おすすめ情報早速教えてください。
はい、国際芸術祭愛知2025という現代美術の祭典についてお話しさせてください。
おお、もう会期中ですよね。もうすでに入ってますね。さあ、見どころどこがあるんでしょうか。
はい、11月30日まで開催するこの国際芸術祭愛知2025は、うん、名古屋栄の愛知芸術文化センターや瀬戸市にある愛知県陶磁美術館とともに瀬戸市の街中も会場となっておりまして、うん、灰とバラの合間にというテーマで現代美術の祭典を開催しておるところです。ほうほう。今回はですね、瀬戸市の街中会場の見どころについて私の個人的な感想も含めてお伝えできればなと思っております。
個人的な感想、そこめっちゃ気になりますね。はい、加藤さん視点の、ね、このトリエンナーレどんなもんなんでしょうか。ぜひ教えてください。はい、
まず瀬戸市では12のスポットで作品を見たり体感できたり芸術祭の情報を得たりっていうすることができるんですけれども、うん、中でも旧深川小学校と旧日本高専はですね、うん、こう没入感も感じられて個人的には特にお気に入りの会場です。うん、もう時間ないよっていう方はここの2箇所は必ず行ってみていただきたいなと思います。
日本高専、日本高専、わ、ごめん、僕これ初めて聞きました。
はい、
すごいなんか響きだけでも興味が湧きますね。
はい、日本高専の方は、うん、お風呂屋さんなんですけれども、うんうん、旧日本高専佐々木瑠衣さんの作品が展示されておりまして、地域で採れた植物をガラスに閉じ込めるっていうアート作品を普段から作成されているんですけれども、今回はですね、その日本高専をまるまる会場として展示を行われておりまして、例えばこう浴室にガラス作品がぶら下がっていたりですとか、うん、浴槽にこうガラス作品敷き詰められたりしてるんですけれども、浴室に全部暗くなっていてですね、うん、ガラスにこう光を当ててこう閉じ込めた植物を浮かび上がらせているっていう感じなんですけども、本当に綺麗でもうめちゃくちゃ印象的な感じなんですけれども、私はこう細かいところなんですけれども、お風呂の置いてある桶とか、うん、あと脱衣所にある牛乳瓶の入ったこう冷蔵庫なんかもこう展示があってすごく面白いなというふうにほっこりしました。
いや、まずお風呂屋さんと僕思わんかったからそうでこのね、なんだこの光線という文字に引っかかってすごく、はい、まあ、びっくりしました。もう一個 その深川小学校のはどんな感じなんですか。
はい、そちらはですね、アドリアン・ビシャル・ロハスさんの海外の方の作品の展示会場となっております。小学校ワンフラー全体がアートといった感じでですね、壁や天井など四方八方にこうなんか類人猿のようなモチーフとか、うん、SF っぽいモチーフとかが画像がこう張り出されておりまして、うん、なんか過去なのか現在なのか未来なのかみたいなのがちょっと分かんなくなるよっていったような感覚に陥るかなっていう感じなんですよね。
うん、
で室内などはこう窓なども含めてこう本当に全面に全ての面にグラフィックアートが張り出されておりまして、うん、廊下などは照明もないのでこうホラーなのような雰囲気になっております。なのでぜひこう細部まで見ていただきたいので暗くなる前に行っていただきたいなっていう場所ですね。
なるほどね。なんか今伺っているとどちらもその見に行っている方々もそのなんだろう作品の中の一つになってそうな雰囲気ですね。うん、旗から見ると
そうですね、ね、没入感という感じですね。
あ、面白そう、めっちゃ。それ行きたくなった人はどうしたらいいんですか。
はい、こちらの芸術祭はですね、作品を観覧する際にチケットが必要になっております。
うん、
ワンデーパスとフリーパスございまして、うん、オンラインサイトや会場で購入ができます。また会場内でもアップグレードができますので、どっちにしようかなって思う方はまずお気軽にワンデーパスでもいいかなと思います。
あ、なるほど。
はい、で芸術祭チケットの情報や会場の見どころなどのインフォメーションは、うん、瀬戸蔵の横にある旧小川陶器店さんが窓口となっておりますので、ぜひこちらにお立ち寄りいただければなと思います。こちらにはなんとオフィシャルグッズの販売もしておりますので、ぜひ
オフィシャルグッズ、
はい、可愛いですよ。
何種類ぐらいあるのかちょっと気になるところですけども。
はい、そうなんですよ、続々出ております。
じゃあまずはじゃあワンデーパスで購入して入っといて、で気に入ったらフリーパス買うって、もう会議中何名でも足運んだらいいなということなんですね。
はい、そうです。
ほなとりあえずワンデーパス、ね、すぐ購入せんと飽きませんね。
はい、お願いします。
購入した人に対してこうなんかおすすめ情報とかってあります？
はい、芸術祭愛知2025に関連して、おもてなし店舗という取り組みを開始しております。こちらはそのチケットを提示された方がお店の割引やサービスといった特典を受けられる内容になっております。またおもてなし店舗では灰とバラの合間にというテーマ自体をこうモチーフにした期間限定のメニューを提供されるお店もあります。こちらはですね、例えば焼き物の体験ですとか、スイーツの販売など、もう本当にたくさんのメニューがありますので、ぜひこちらもオーダーしてみていただきたいなと思います。
ちなみになんかその今どういったものが割引になっているのかっていうのを見れるようなサイトとかってあるんですか？
あります。瀬戸市の、観光協会のホームページですとか、あとは会場の近くでおもてなしマップっていうふうでチラシも配布しておりますので、そちらからぜひ見ていただきたいなと思います。
なるほど、そういうのがあるとね、選びやすいですもんね。
はい、
若干ですね、今伺った会場自体がその離れてる感じするんですけども、なんかこう回り方にうまいやり方ってありますかね？
はい、10月からですね、電動アシスト自転車をお手軽にレンタルできるシェアサイクルというものを開始しました。こちらはですね、11月30日までの期間限定の取り組みなんですけれども、貸出返却ステーションを市内7カ所に設置されておりまして、それこそラジオサンキューさんがあるパルティ瀬戸にも設置されております。
嘘、知らんかった。本当に？
そうなんです。駅前にあります。はい、でハローサイクリングっていう企業さんとのタイプですので、そちらの黄色い看板が目印となっております。
おいくらぐらいするんです？
はい、料金15分ごとに100円、利用後12時間まで1500円で1個繰り返しの適用というふうになっておりまして、キャッシュレス決済のみでお使いいただけます。
12時間で1500円だったらお得ですね。
そうなんですよ。私実際にこう乗ってみた感想なんですけれども、乗り心地すごく良くて、やっぱり電動アシスト自転車、瀬戸坂が多いのですごく楽ちんだなと思ったんですけれども、
はい、
こう皆さん乗る前に先にお伝えしておきたいのが、使用開始する前に自転車のサドルの高さ合わせてからピットスタートしてもらいたいなと思っておりまして、
それ当たり前やないですか？なんで？
私使用開始というふうにやってから自転車の高さを合わせたので、なんか時間がもったいなくて無駄に焦ったんです
よ。そういう意味ね。あ、なるほど、はい、なるほど。そうかそうか、分かりました。面白い。あとちょっと気になるのがね、今度ほら13日月曜日もお休みじゃないですか。
はい。
なんか特別なことやってないんですか？
そうなんですよ。芸術祭のパートナーシップ事業として、13日月曜日の祝日の夜6時、18時からですね、文化センター横の南公園で瀬戸市初のドローンショーが行われます。こちらのタイトルが空焼き、ついに空も作品にということで行われるんですけれども、特にこう料金もかからず無料で楽しめる内容になっておりますので、
はい、
ぜひお近くの方見に行っていただければなと思います。
ほんまですね、ありがとうございます。ぜひ芸術祭皆さんも、ね、足をお運びください。この他イベント情報とか瀬戸市マルットミュージアム観光協会のインスタグラムとかでも発信してますんで、ぜひチェックしてください。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
何さよならって言うときながらもうちょっと言いたいことがあったすみません。この会見11月30日まであるんですよね？
そうです、はい、
ね、だからまだまだ期間はありますので、焦らんでも、今僕みたいになんで焦ってまとめようとしたかわからんねやけども、はい、全然焦らんでよくって、ぜひぜひ皆さんもお出かけいただきたいなと思います。はい、僕自身まだちょっとお出かけできてないんでね、ぜひこの会期中に見に行って加藤さんと同じ体験がしたいなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いしますね。
はい、
加藤さんでした。今回は瀬戸市商工観光課加藤さんにお話を伺いました。